はい、急に音声取ってね今困惑してますけど、
そうですね、
今日は夏希さんじゃなくてね、
はい、
石破さん、皆さんご存知石破さん
お願いします。
知ってる方は知ってる、急に音声取って、ね、何の音声取るねんって思ってると思うんですけど、まあ、あのズレズレ草でね、
うん、
今愛のある人になろう、
うん、
キャンペーン中でこれがねみんなが思っているより難しいんですよ、
うん、
なんかやっぱ昨日も書いたけど、なんて言えばいいのかな、愛だと思ってやったことが愛じゃなかった、
うんうんうん、
結局自分のためだったとかね、うん、相手の可能性を潰してたとか、
うん、
相手の成長を妨げていたとかっていうのは本当によくあることなんです
ね
特に子育てとか
気づかないうちに
部下を育てるとか、うん、そういうことにおいてはね、
まさに
っていうことでいっぱいね事例を挙げていかないと、ああこれが愛があるっていう感覚なんだろう、感覚なんだって理解してもらえないかなって思うので、
うんうん、
ちょっとね事例をいっぱい出そうキャンペーン中なわけですけど、昨日は鉄ベロベロと、
ね、
鉄の水ベロベロとあれと何書いたんだっけ、
何だっけな、忘れちゃったな私も。
鉄ベロベロと鉄ベロベロがね強すぎてね、
そうそうそう、そこはもう印象がちょっとね、インパクトがちょっと
インパクトが強すぎて
ね、そうなんですよね、
俺も書いて本人忘れてますけど
本当に、
あれか、思い出しました、真剣じゃ見てたってやつ
だ、うん、ああそうですね、そうですね、リモコン
そうつけて見てたっていうやつね、
そうですね、
の話したんですけど、これは結構他のホットな話を今日はしたくて、
はい、
おととい昨日かな、うん、そういう、ま、そういう記憶はあやふやなんですけど時空歪みつたので、あの夏希さん奥さんとね駅で待ち合わせして帰ろうっていう LINE が来たんですよ、まあ、同じぐらいになるから、
うん、
いいよとか、俺の方が先つくっぽかったわけですね、
うん、
でお花屋さんでお花買っといてって LINE が来たんですよ、
うん、
でなんでって、
うん、
返したら地下が欲しいって言ってるから、
うん、
できたんですよ、
うん、
はい問題です、
問題です、
ここで愛ある行動は何でしょうか、
愛ある行動は何でしょうか
お花買っといてって言われた時に、
うん、
市川欲しいって言ってるよ、娘が欲しいって言ってるよってやった時に、さあどういう返答行動が愛のある行動なんでしょうかって、
なんだろう、そう、なんでそういうお花が欲しいって思ったのか聞いて、それでこういう花が欲しいかなっていうふうに思ったものを買う、または欲しいものを聞くとか、
これは俺は何で返したかって言いますと、うん、みんなで一緒に行こうよ、市川に選んでもらおうって、
あーなるほど、
でこれが多分一番愛がある声なんです
か、
なんで一花がお花欲しいのに俺が選ぶんだよってい
う、
これ愛ないですよ、
そうか、
俺が欲しいんじゃないもん、
確かに、
買っておいたよって言って渡したお花より絶対自分で気に入って選んだお花をそこに飾ってもらった方が嬉しいに決まってるし、
印象残りますね、
長期的に見ても自分で選ぶ、自分で好きな花を選ぶとか自分の色合いを考えるっていうのはセンスを磨くことにもつながりますし、そういうこと全部鑑みたらやっぱり一回めんどくさいんですよ、正直言って、あの、
うん、
子供と買い物に行くってめんどくさいんですよ
大変そう、
ね、全部ツンツンしだすし、してたましたし実際ね
お花が
これ何これ何これ何、ちょっとやめてちょっとやめて
確かに、
ね、花屋って狭いし、
うん、
大体
狭い
し、だから正直大人が勝手に選んで勝手に買った方がエネルギーも時間もかからないんですよ、
うん、かからない、
パッパッて買って、うん、はいこれだよってすごい楽じゃないですか、うんうん、でもそれは俺の中でやっぱそれは良くないよねって、
うん、
楽だけど、
うん、
って思うんで、めんどくさいですよ、それは一花と一緒に花屋さんこう巡ってね、うんうん、どれがいいどれがいいって聞いてもらって、なかなか選ばねえし
選ばないんだ
いや選ばないですよね、これかわいい、あこれにする、うんうん、これがいい、これがいい、これにする、うんうんってずっとやってるんで、
それを楽しんでますね逆に
そうそう、だからめんどくさいし時間もかかるんですけど、結果的にいっぱい買われるし、
うーん、
うん、だからまあめんどくさいんですけど、
うん、
でもね、そこと天秤にかけた時にやっぱりね、めんどくさいからっていうのは愛がないなって、
確かに、
もうのれそれやっちゃいけないなって俺は思う、
うん、
っていうようなのも最近あったこと、昨日かな、多分。
なるほどね。
一つだから本当にね、些細な、
確かに、
ことなんですよね、これね。
確かに。
うん。
でも選ばせるってなったら、あ、お金が上限かとかなんかいろいろ考えちゃ
う。そんなないですから、うちは。
そうですよね、そうですよね。う
ん、いい好きなだけ考えないって。
もう3歳にして。
そうそうそう。ゲームセンターとかにこの間行ったんですけど。
お
やっぱりうち上限がないので、
うん、
もうダメだよとかっていう、
うん、
やっぱもう 魔界だなって思いました
。やばいですよね、もう何回でもできるし。
何円払ったんだろうと思って一応怖くなりましょう。
確かにそれは考えちゃいけないやつだ。
まあいいか、
は
あ、うん、で別にお金に上限があったとしても、
うん、
ね、一番お気に入りのやつ選ぼっかとかね、そういう感じで別に子供に選ばせることはいくらでもできるはずであるので。
うん、なるほど、
うん、だからこういうちっちゃいところなんですけどね、感覚を盗んでもらいたいなっていう気はね。
ちっちゃすぎて普通だったら見逃しちゃいそうな些細な、しかも瞬時 の判断じゃないですか。
まあまあまあまあ、
内容回数とか。
そうですね、うん、あと今日とかだったらさ、やっぱり石破さんが家に来るってなって、
うん、
石川はずっと奈穂ちゃんは奈穂ちゃんはって言ってたんですよ。じゃあ行って
わーい。
でね、なんか家にいても暇そうだったので、うんうんうんうん、じゃあ一緒に見に行こうかって探しに行ったんですけど、うん、
会えなかった。
でまあ会えないだろうなって思ってたんですよ、半分、うんうんうん、だってい
っぱいありますもん
ね、ルートいっぱいあるから。まあ下手したら会えないだろうなって思ったら、うんうんうん、やっぱ多くの親って、
うん、
ね、いやもう家に待ってれば来るんだから、
確かに
行かなくていいでしょ、
確かに
めんどくさい、
確かに
ってなっちゃうと思うんですけど、
うんうんうん、
行きたいって探したいって言ってんだから、
うん、
行ってあげるべきだよねってやっぱり。
そこで付き合ってあげられるのがね。
で実際会えなかったんですよね。
そう、会えなかったんですよ。
でさすがにやっぱ来ねえなと思って、うん、夏希に電話したらもう石破さん来てるよって言われて、あやっぱりって思って普通にそのまま戻って帰ってきたんですけど、
うん、
でそれって確かに無駄な往復ではあったんですけど、まあけど俺とにしてはいい往復だったかなって思うんですよね。
うん、
なんか本当にこういう些細な、
本当に些細、
些細ゆえに難しいというか。
でもってことはもう本当に毎日何十個何百個ってね、それが積み重なって何日何年、ね、1年2年でなっていくってことですもんね。あーあれはまあって感じなんですけど、
意外とねそこら辺多分もうこれ俺意識してるからこうやって覚えて喋ってますけど、はいはいはいはい、昨日の話とかも、
うんうんうんうん、
もう覚えてないんですよ、もう多分意識してない
とですよね、
うんうん、
大そうですよ。
そうそう、だからその辺こういう感覚的なことってあんまり話聞けないと思うので、
聞けない聞けない。
そうね、うんうん、そう、多くの親見てて悲しくなりますけどね、
うん、
俺は。
そうですね、でもそんなこと誰も、ま、なんだろう、教えてもらわないし、なんか自分で気づかない限り、なんか比較しない限り、
うんうん、
比較することってやっぱ友達とかのここまでなんだろう細かく腹割って話すってそんなにないような気がして、
うんうん、とかあと最近なんかねいっぱい事例なんて無限にあるので、これしばらく続きますけど、本当に毎日ありますから、結局は。
そうですよね、
あの
ありがたい
ね、音声なんか多分ゼーゼリオさんでも一回紹介したと思いますけど、あの平田さんっていうね、
うん、
当変態の成立家さんがいらっしゃるじゃないですか。平田さんも相当ねやっぱ愛情の深い方でございますから、うん、これ面白くて、まあ、これまずそもそもおかしな話しとくと、
うん、
うちの娘のいちかちゃんは、
うん、
真正面の家の他人ですよ、
うん、
家の中村のおじさんが大好きなんですね、
う
ん、
そうですね、
もう1歳半とか1歳の頃2歳の頃ってのもおじさんと一緒に2人で河原に行ったり、
うん、
スーパーに行ったり
すごいですよね、
家に行ったりして遊んでたわけですけど、うん、まあ、70歳のおじいさんなんですけどね、
うんうんうん、
でなんか今年の6月ぐらいから、
うん、
まあ、持病の体調があんまり良くないってことを聞いてて、うん、まあ、どうにかしてあげたいなって思うんですよ、
うん、
おじさんに死なれたら困るって。
確かにね、いっちゃもな
ついてるし、いっちゃもなついてるし、おじさんに死なれたら困るって思ったけど、さすがにねご近所さんだし、
うん、
他人の課題ですからそこは、
うん、そうですね、
これしゃしゃり出て、
うん、
ね、やれこれやった方がいいとか、
うん、
やれこういう病院に行けとか、
うん、
っていうのはどうなんだろうって思って控えてたんですよ、
うん、
さすがに、
さすがにピコさんでも、
いやさすがに帰ってたんですけど、この前なんか家に行った時に、
うん、
おばさんと結構話してて、
うんうんうん、
そのおじさんの奥さんね、
うんうん、
と話してて、なんかこういう感じでこういう感じでっていろいろ話してて、あんまり良くならないけど、うん、いろんなことを試してるってなった時に、うん、ここで一年発起して、よっしゃ平田さん紹介したろうと思ったんです、
うん、ついに
良くないなと。ここまで言うってことは、うん、やっぱどうにかしたいんだ、
うんうんうん、そうですよね、
やっぱすがってるんだなと思って、
うんうんうん、
これ、まあ、これで他人の課題だからとか言って、
うん、
提案もしないのは、
うん、
これは愛がないなとやっぱ思って、
うんうんうん、
俺の知り合いにこういう方いるんですが、今度、うん、なんか来週来るみたいなんですけど、呼びます、行きま、い 派遣しますか聞いたら、あ、やっぱりぜひぜひ、なん、いや、た、なんか試し、できること全部試したいからって言われて、あ、じゃあ今度連れてきますねって、
うんうん、
家来たらそのまま連れてきますねってなって、
うんうんうん、
で、けどお金とかかかるんでしょうから言ってくださいねって言われたんですよ、
うんうんうん、
いやいや、お金取らない人なんで、俺は勝手に決めたんですよ
決めたんで、
お金取らない人ですから大丈夫ですよって、多分問診しかしないんで、
うんうんうん、
問診でお金を取るような人間じゃないですっていうわけわかんないこと言ったんですよ
確かに、
あ、うん、そうなんですねみたいな、そんな感じでね、別れて、平田さんがその当日来て、うん、俺も急にね LINE で明日中村のおじさんも見てくださいみたいな、
うんね、めちゃめちゃ急
LINE に送るわけです。平田さんも了解ですって書いてこ
ないんですけ
どさすが実際ね、別にちょっとこういう症状があるらしいよぐらいだけ、
うんうん、
こういう病気だよってことだけ概要だけお伝えして、うんうん、あとはもう平田さん一人で家の方に行ってもらって、
うん、
玄関までお見送りして、うん、でまあ問診して1時間ぐらいいろいろ喋って帰ってきたのかな。
うん、
でこの時ね、平田さんはやっぱりお金の話は一切しないんですよ。
うーん、
俺らもしませんし、
うんうんうん、
お金平田さん払おうか、
うんうんうん、
ね、中村さん家のお金払おうかって俺たちも言わないですし、
うん、
平田さんも中村さん家のお金っていうことは一切言わないんですよ。
うん、
これはお互いもうそんなもんはいらないってことを決めてるんですね。もうてか分かってる。
なるほど。
いるわけないじゃないですか。ただの話聞いただけだから。
へー、1時間ですよ。
別にそんなのね、 その方が良くなるんだったら安いもんじゃないですかって。
まあまあそうですね、
うん、確かに。さすがに平田さんがね2時間かけて施術するとかってなったら、
うん、
お金さすがにね、
そうです
ね、取った方がいいって俺は言うけど、うん、その時はうちが払おうねってなつけて言ってたんで。
なるほど。
お金かかりませんからって中村さんたちに言って、俺たちが払おうねって。だって分かるわけですよ、家の事情も。その年金暮らしで、
そうですよね、
ね、ペットやたらいっぱいいて、
うんうんうん、
ペット代大変だとか言ってるね老夫婦から私立代は俺らはいただけない。
うーん、
し俺らが紹介してるんだから、
そうです、ね、
勝手な善意で、そこはうちが払おうよっていう、で俺が言って、
うん、
でむしろ夏休言ってきたのかな、
って
言ってきて、まあそりゃそうだよねと、
なん
か そういう感覚ですよ。
なるほど。
もうわけわかんないかもしれない、
わけわかんないですけど全然わかんないですけど、でもなるほどな、でもなんか本当感覚的なものですけど、あ、なるほどな、言葉にできない。
2時間成立させて平田さんにお金を払、うん、お金か1円も発生しないっていうのは平田さんに愛がないわけですよ。
ですよね。
けど俺らが紹介して中村さんに成立をさせて、うん、中村さんが平田さんにその成立代を払う、払わせるっていうのも愛がないなって思うんですよ。
確かに。
ただこちらが勝手に、うん、紹介して勝手に揉ませて勝手に良くしようと思ったこと、
確かに、
なのでこちらが払います。これやっぱおかしいかな。
確かにおかしいですね、うん、もし例えばこれで実際一回問診とかしてもらってみて、あのいいかもしれない、で引き続きやってもらおうって思ったら、その時に初めてお金の話が発生するっていう。
そうです、
そうです、まあ、確かにそれは確かにめちゃめちゃ愛が深いかも。
でこれ面白くて、1回目は俺たちお金払うと思います、
うんうん、
成立でも、
うん、
2回目から多分中村さんに払ってもらうっていう方向にするんだと思います。
うんうんうんうん、うん、なるほど。
1回目ってやっぱ分かんないじゃないですか、よしあしが、感想もあっちの、うん、だからこそ1回目ぐらいは俺たちが払うべきだなって、
うんうんうん、そうですね。
それに気に入ってくれて会長良くなってきたって思うんだったら、
うんうん、
相手にも払う理由っていうのがね
発生しますもんね、
生まれるから、そしたら心よく払ってくれるかなって思うので、
確かに。
で逆にそれで実は俺らお金かかってましたっていうのを続けるのも愛がない、
うんうん、そうですね。
あっちに引け目を感じさせるので、
ですよね。
だから2回目からはあちらに払ってもらった方がいいなっていうふ
う
にやっぱり考えます、
うん
っていうような感じ。
なるほど、
うん、
これはね一言じゃまとめられないですし
こういう細かい事例ですからね、
本当そうですね、
常々なんですそうだからいつでもチャンスはあるんですけどね。
そうですね、本当にもう家にいる時も家出た瞬間も
そうそうそう、
全てにおいて、
全てにおいてね、
はい、やることができますね。
そうだから今の話聞いてもらったら分かりますけど、結構間違えそうでしょ。
間違えそうですね、本当に、
うん、
なんか相手の視点とかをうまく見れてなかったりとかすると
そうそう、でこれは別に中村さんのご夫婦のケースだから、
ですよね。
他のケースだったらまた全く別なアンサーが出てくるわけなんて、結局これ個別対応になってくるので、
そうですよね。
じゃあいつも私が1回目払えばいいんだとかそういう話をしてるわけじゃないです、ね、それ会えないんです。
そうですよね、そうですよね、
ただのノウハウやないかと
思ってなっちゃう。
そうだからね、これ難しいから間違えるんですけどいっぱい。
間違えますね。でも間違えてちょっとずつ自分なりにできるようになっていかなきゃいけないことでもあるんですよね、きっと。
そう、間違えないと多分うまくならないのかなっていう気がすごい。石破さんもうまそうですけどね。
うまいですかね。どうやろうか。
よね、部下にはやっぱり。
部下に
愛を持って接さないと。
そうですね。それがないとやっぱり成長してるかしてないかでやっぱりそこはめちゃめちゃもうすぐに分かりますね。
難しいですけどね。
鏡のように。
ということでね、皆さんこういう細々とした事例はしばらく続きます。同じ例は本当にいくらでもあるのでね。
ありそうですね。
できそう。うん、コンサルとかやってたらもうこれしかないのあれ、むしろ。
そうか、そう、それこそ本当個別対応ですもんね。
個別対応ですし、結局愛情を持って接する以外ないので。
ないですね。
無限にネタはね、じゃどれで話せば分かりやすいかなってことに頭を悩ますっていう。
確かに、そうかも。
今何分で話したと思うんですけど。
はい。もう16分だ。
はい。ってことでね。
はい。
最後に一つ話しておきますと。実は文章を読めばその人が愛情深いか分かります。
怖い。
え、分かりません？メールとかでも
仕事も、まだなんか例えばちゃんと挨拶文入ってるとかタイトルどういう風につけるとかそういう細かいところ
は、そう、読みやすいかとか ね、うん、
ね、開業してる
とかとかが、もうそういう細かいところにやっぱもう現れるので、
確かに現れちゃうかも。
めっちゃ分かるので、だからいつでも鍛えられるということで。
そうですね、のアウトプットですら。
そうそうそう、でもそうですしね。ということで皆さん、
はい、
頑張っていってくださいと。はい、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。